Well, so it's a unique opportunity for us to continue worship.
この礼拝を続けていきますけれども、今日のメッセージのテーマはですね、この No Vacancy、空きがないということです。ルカの福音書2章の1節から7節、ルカの2章7節、男子の遺言を産んだ、それで布にくるんで貝場桶に寝かせた、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである、聖書の箇所です。この、テーマですけれども、もう一つのテーマはイエスキリスト、神の御子の降誕です。生まれるということです。ルカの福音書、お開きください。2章1節から7節です。
In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered.
ルカの福音書の2章の1節7から。2章の1節からです。お読みします。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ジョセフもガリアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼がそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の産を産んだ。それで布にくるんで貝場桶に寝かした。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。お祈りしましょう。天の父なる神様、本当に私たちを祝福してくださったこと、イエス・キリストを使わせてくださったということ、そしてまたこの貧しいところにイエス・キリストが来てくださり、また人から拒絶され、そしてまたあなたにも十字架で見捨てられました。それがあったゆえで私たちの今があります。私たちはあなたと共にいることができます。今
パム・スワンさん、
そしてまた、このクリスさん、旦那のクリスさん、先週あなたの元に帰られました。そしてまたこの、よしこさんという方もあなたの身元に今日帰られました。家族の方々は本当に亡くなられたので本当に、悲しみの中にいますけれども、どうかあなたが、栄光を表してくださいますよ。なぜならばイエス・キリストが十字架で死んでくださって復活してくださったからこそ私たちは永遠の命の希望があります。あなたと共に永遠にいることができます。今晩私たちの心を開いて、またあなたが私たちに教えてくださることを知ることができますように、その真実を、私たちの人生を変えるその御言葉を、そしてまたあなたに従っていくことができますように、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。ティム・ケラーという牧師がですね、あるメッセージの中で、この宿屋に空きがなかったというとことが、これについて言っています。どうしてこの宿に入れなかったんですか。それはとっても、マリアたちが、ヨセフたちが貧しかったからです。そして、イエス・キリストがですね、割礼を受けて、この両親が、このオファリング、捧げ物をするんですけれども、この2羽の鳩を捧げています。これはとても一番貧しい人たちの捧げ物です。ケラー牧師はですね、この何ですかね、この馬小屋でイエス・キリストが生まれたことに感傷的に、感動的になることは間違っていると言います。なので、可愛らしい牛がいて、ちょっと、そのランプも暗がりで、なんかロマンチックなムードに、見えるかもしれません。でもこのポイントはですね、キリストが生まれたこと、降誕はとても厳しい状況にあったということなんです。ヨセフは本当に貧しい人でした。また宿屋に泊まることもできなかったんです。なのでイエス様は貝場桶に寝かけ、 させられました。でこれはですね、もうパターンになっていきます。イエス様のもうイエス様が生まれた時からですね、このイエス様のこの生き方、あり方というものが見ることができます。イエス様は世界にもう人々からまた拒絶されました。また将軍のようには来ませんでした。哲学者や学者のようにも来ませんでした。宮殿にも来ませんでした。この馬小屋に来られたという、これがパターンです。このもう全然大したことないこの臭い木のですね、貝羽桶に寝かされ、そしてまた最後にはこの十字架という木につけられました。まずは宿屋の主人に拒絶されて、そして最終的には人々からですね、拒絶されて、もう十字架につけろと言われました。また素っ裸にされてですね、そして最後に着ていた着物も取り上げられて、そして最終的には殺されました。クリスマスの意味とは何なんでしょうか。イザヤ書というイザヤのところですね、イザヤ53章3節から5節というところにこう書いてあります。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。どうしてイエス様が来たんでしょうか。イエス様が来たのはもうこの天使のような素晴らしいですね、そんな光景のために来たわけではありません。私たちのもう本当に傷と苦しみを担うために来た。キリストが拒絶されたから、そして部屋がなかったから、私たちに部屋が用意されて、そして私たちはイエス様と共に永遠に生きることができると。この、ヨハネの福音書の14節、14章にはこう書いてあります。驚いてはいけません、そしてまたひるんではいけません、私が、天に帰るのはあなた方のために、その部屋を用意しに行くのです。クリスマスは十字架に関係が関連付けさせられます、この宿屋の部屋がなかった、そしてまたこの世界にもイエス様の場所がなかった、そしてそれがゆえに十字架で死んだ後、イエス様がその私たちのために部屋を用意されるということです。それがクリスマスの意味になっています。私たちのためにイエス様が部屋を作ってくださるということ、この世にはそしてまた宿屋にはその空きと部屋がなかったけれども、この私の母親のことをちょっと話したいと思うんですけれども、
I love this verse, Mary in Luke 1:48. For behold, from now on, all generations will call me blessed.
ルカの1章48節こうあります。本当にこれからの後どの時代の人々も私を幸せと思うと思うでしょう。これはマリアの賛歌というもので、とても有名な、聖書の箇所になっています。ルカの福音書、1章の48節、そしてまたその後に続くものですけれども。マリアはこう言いました。マリアは言った、我が魂は主を崇め、我が霊は我が救い主なる神を褒めたたえます。主はこの癒しい確かめに目を留めてくださったからです。本当にこのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆が清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は右腕を持って力強い技を成し、心の思いの高ぶ っているものを追い散らし、権力あるものを多いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富物を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。とても面白いところです。このとってもですね、貧しい若かったこのマリアがですね、ナザレに住んでいました。この貧しいながらもマリアのこのですね、この反応、とっても私好きなんです。まあ、マリアのことをあんまり言う人はいないんですけれども、まあ、ちょっと、よくですね、間違っていることがありますけれども、まあ、マリアをとても持ち上げてしまうことがあったりします。このメリークリスマスって、まあ、マリアのクリスマスじゃなくてメリークリスマス、キリストを礼拝するという意味です。まあ、もう一つのエラーはですね、間違いは、まあ、マリアに対するイエス・キリストの母だということで、マリアに対する敬意が全くないということも、これ間違いです。このエリザベスという方がいました、バプテスマのヨハネのお母さんですけれども、このように、言っています。まあ、バプテスマのヨハネはこの虫を食べて生きていた、イナゴを食べて生きていた、まあ、とんでもない人ですけれども、まあ、ルカの福音書1章の43節に、まあ、こう書いてあるんですね、うん、私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。とてもこのマリアに尊敬を、この表しているんですね。そしてマリアだけがイエスの誕生と死にそのところにいた唯一の人なんです。まあ、ヨセフはその場所にはいませんでした。まあ、誕生と死の両方にはヨセフはいなくてですね、マリアだけがそこにいました。ですから、まあ、マリアに目を留めるというのも私たちは必要になってくると思います、うん、最初のポイント、今日のポイントですけれども、この批判に耐える勇気というポイントで見ていきます。マタイの福音書1章の18節にこうあります。イエス・キリストの誕生は次のようであった、その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身を込みになったことが分かった。これ、この箇所を読んだとき、まあ、知ったときにヨセフはどう思ったでしょうか。まあまあ、物事というのは、まあ、うまくいかないことがあります。これはとっても問題、ヨセフにとってはとても問題が起こっています。この聖霊によって身をごった、まあ、マリアが聖霊によって身をごもったと言ったとしても、これヨセフにとってはどういう意味があるでしょうか。うん、このヨセフにとってはこの身をごもったというところだけが気になると思います。このもうピュアで、もう可愛いこのマリアが実は嘘をついて生きていたということ、ヨセフは思ったんじゃないでしょうか。ナザレという町はとても小さいので、このことがバレた時にですね、この人々はですね、あ、マリアって本当はああいう、そういう女なんだっていうふうに見ました。そしてまたマリアのことを裁いていました。そしてマリアのこの評判はもうあっという間に地に落ちたと思います。このマリアはですね、彼女の人生の大半をまた人々に誤解されて、この不貧困を働いたと思われて生きていたと思います。この、まあ、面白いことに、まあ、神様はちゃんとですね、誰をも公平に扱います。そして時にはもう値しないぐらいよく私たちを、公平に扱ってくれます。でも聖書のどこを読んでもですね、この世が皆様あなたを公平に扱うということは書いていません。ですから、まあ、イエス・キリストの人生においても、この弟子たちもですね、最初の時にもう誤解をして、また、弟子たちも誤解を受けると、また本当に不当な扱いを受けるとイエス様は言いました。 マリアはこのイエス・キリストの誕生のところでですね、この素晴らしい物語の裏でこの犠牲を払ってイエス様についていきました。そしてまた、マタイの福音書1章の19節、夫ヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒すようと決めたと書いてあります。ですからこの、結婚する前にもう内密に晒せると。でもこのヨセフはですね、この結論を焦りませんでした、時間をとってですね、もしかしたら箴言の21章5節を読んだかもしれません。もうこの結論を急いで出そうとは思いませんでした。そうしていた時に、マタイの福音書1章の20節が起こったんです。夢の中で御使いがこう言いました。ダビデの子ヨセフよ、恐れてはいけません。マリアを妻として迎えなさいと。そのマリアの胎にいるのは精霊によってこの宿ったものです。ですからその名を、男の子を産みますからイエスと名前を使いなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。そう天使が言いました。ヨセフにとってはこれは素晴らしいことだったと思う。あ、マリアの言ったことは本当なんだと。あ、神様は本当にいるんだ。そして私に現れて教えてくれたんだと。どうして私を選んでくれたんだろうか。ですから知ってください、恐れないでください。私たちも、もしかしたらですね、もうこの家族やいろいろな反対があったかもしれません。でも神様から言われたことですから、ヨセフもマリアも心に決めてこの神様の計画に飛び込みました。神様の計画に自分たちの考えを合わせました。私たちにおいてももうなんでこんなことが起こるんだって理解できないって思うことがあることがあるでしょう。これやるべきではないと。でもヨセフ恐れるなって、マリアをこの迎えなさいと言いました。この最後の部分ですね、この最後の部分、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書いてあります。マリアとヨセフは神様を信じる勇気を持ちました。このソロクリストという言葉がありますけれども、キリストによってのみ救いがあると、その他にはないという意味です。使徒の4章10年にペテロがメッセージしていますけれども、同じように言っています。第一、ヨハネ5章20節にこう書いてあります。しかし神の御子が来て真実な方を知り、理解力を私たちに与えてくださったことを知っています。それで私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。この方しかありません。この方のことを言っているんです。このイエス・キリストにあってのみ永遠の気持ちを見出すことができます。イエス・キリストにあって私たちを永遠の命に引き寄らせられます。私が来たのは羊が命を、またそれを豊かに持つためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますと、ヨハネの福音書10章の10節11節にあります。イエス・キリストは来られました。私たちは人をですね、素晴らしい人、この王様のように仕立て上げようとしてしまいますけれども、でもイエス・キリストを見るときにそれは違います。イエス・キリストを見るときにイエス・キリストにあってこの交わり、お互いの関係が保たれるわけです。聖餐式を持ち、そしてまたお互いに交わりを持っていきます。洗礼式を今週末に持っていきますけれども、 この洗礼式というものは私も大好きです。洗礼によってこの私たちが一つになっていきます。キリストにあって一つとなっていくんです。そしてまたイエス・キリストがいるからこそ私たちは天の父のところに行くことができるので、アクセスすることができます。私たちは清いものではないですけれども、キリストにあって神様に近づけるんです。そしてまたキリストにあって私たちはこの嵐やそして罪の裁きから免れることができるのです。そして6番のポイントですけれども、キリストにあって私たちは永遠のその望みとそして愛と喜びを知ることができるんです。このクリスマスというのは本当にこの、まあ、この綺麗な装飾やデコレーションそのことではありません。イエス・キリストが私たちのために来てくださり、このシーズンに来てくださり、そして、この深みがクリスマスというこのところにその深い意味があるということです。イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださって、そしてまた十字架の前にもこの貝馬桶、そしてまた馬屋のところで、汚いところで生まれてくださったということ、へりくだってくださったこと、そしてまた最終的に私たちの罪の代わりに死んでくださったということです。そして最終的にある意味私たちもこのシーズンのためのこの存在理由となることができるわけです。イエス・キリストの十字架なしには、誕生なしには、イエス・キリストのこの、まあ、死と復活、それなくしては私たちには望みがありません。クリスマスも意味がありません。イエス・キリストが救ってくださるからこそクリスマスの意味があるんです。イエス・キリストが来て私たちを救ってくださった。イエス・キリストはここに来てくださって、そして救いの道を与えてくださったと。ケラー牧師は面白いことを言っています。ケラー牧師はこう言っています。クリスマスはこの闇に輝く光だということを言っています。クリスマスはこの暗闇の中に輝く光、まあ、この世を見てください。もう本当に暗闇です。そして、まあ、この世を見るときに暗闇、まあ、そういう、まあ、わけではないんですけれども、真っ暗ということではないんですけれども、まあ、例えば先週ですね、まあ、今週ですか、まあ、14名の方がカリフォルニア、アメリカで殺されました。そしてまた1ヶ月ほど前にはまたパリでテロがあって、たくさんの方々が殺されました。なんでこんなことが起こるんでしょうか、まあ、戦争が起こって、またそしてまた飢饉が起こって、とんでもないことが世界では起こっている。この世を見るときに私たちはこの世界はもう暗闇の中にいると言って、なんで神様、あなたがいるのはなんでこんなことが起こるんでしょうか、なんでこんな悪いことが起こるんでしょうかって思います。どうしてこんなことを神様がするんでしょうか。私たちはクリスマスをお祝いしますけれども、でもただの楽しいイベント、まあ気持ちのいいイベントを祝っているわけではありません。まあ、ある人はですね、祈っているという言葉を聞くと、なんか祈りなんてバカらしいって、そういう反応もするかもしれません。まあ、ところで神様はどうしてこのようなことを許されるんでしょうか。ケラー牧師はですね、クリスマスは神様のプランがある、計画があるという、その計画というのはこの罪と人の罪と、そしてまたこの邪悪さ、そしてまたこの罪、死に苦しんでいる方々、それを良きものに変える神様のプランがあるということを言っています。 どうしてイエス・キリストはこの将軍のように王様のように来てですね、悪いものを全部滅ぼさなかったんでしょうか。そのことをできたと思います。でもそれをすることはしませんでした。もしイエス様が最初来た時に邪悪なものを全部滅ぼしたとするなら、誰も私たち人間は生きていることができません。まあ、もしかしたらある方はですね、大げさな表現だと思われるかもしれませんけれども、でもあなたは必ず理解することができると思います。私たちに聖霊が当たり、そしてまた最終的にイエス様と顔と顔を見合わせて話す時に、全て私たちは理解することができます。クリスマスにイエス様が来てくださったということ、それはイエス様が拒絶され、そしてまた、もう本当に殺されてしまい、王座を得るわけではなく、そしてまた裁きを受けました。そしてまたこの裁きをイエス様は耐えられました。それはなぜならば、私たちのこの間違った行い、そしてまた罪の許しのために来てくださって、そしてまたいつかイエス様はもう一度戻ってこられます。そしてこの邪悪なものを全てイエス様は滅ぼされます。私たちが思う以上のプランを、計画を神様は持っています。イエス様が子供で来てくださったこと、その意味、そしてまた最終的に十字架に作られたということ、これが最終的にですね、この邪悪な世界に解決を与え、問題を与えることになります。もしかしたらしばらくの間全部、理解できないかもしれませんけれども、クリスマスとは暗闇の中に輝く光なんです。800年前にですね、予言されたこの予言があります。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。マタイにもそれが起こって書いてあります。マリアにそのことが起こりました。マタイの福音書1章22節23節、このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すると神は私たちと共におられるという意味である。マリアとヨセフはこの神の御子を得ました。ルカの福音書、一章を読んでいきたいと思いますけれども、ルカの福音書一章の26節から38読んでいきます。ところでその6ヶ月目に御使いガブレルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることがないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてこのようなことになりましょう、私はまだ男の子を知りませんのに。見つかりは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、いただかき方の力があなたを覆います。それを生まれる方はものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類エリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。これすごいことが今起こっていますよね。ルカの福音書、ここでこう言われています。生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖なるもの、聖書では、罪、イエス様は罪を知らないと書いてあります。そしてまた罪を犯さなかったと書いてあります。そして罪がなかったと書いてあります。 この罪がない方、イエス・キリストのこの偉大さが聖書の焦点になっています。38節で、御使いがこう言っています。37節、神にとって不可能なことは一つもありません。この言葉、別の訳では神の御言葉で力のないものはないと訳することができます。
まあ、
イザヤの53章10節にこう書いてあります。神の御言葉が出ていったら虚しく帰っていくことはないと。なぜなら神の御言葉には力があると書いてあります。そしてマリアのこの反応はどうだったのか、どうだったでしょうか。マリアはこう言いました。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。このもう反応を見るときに自分のすべてをですね、神様に捧げています。そしてまた神様のこの恵みを信じ、そして御言葉を信じ、そしてまた神様の聖霊を信じ、そしてまた神様の御心を成し遂げようと、マリアは自分を捧げています。本当に素晴らしいと思います。神様が主権を持たれているということ、神様がいて、そしてまた神様が主権を持っているという、クリスマスを祝うときにどうか知ってください。神様がいて、そして神様が私の人生の主権を持っておられるということ。ですからマリアのようにどうか本当に私があなたの御心を成し遂げていくことができますように、私の御心、あなたの御心がなりますように、そのように私たちは生きていく必要があります。マリアとジョセフのこの姿勢、マタイの福音書1章の24、25節、ヨセフは夢から覚め、主の御使いに命じられた通りにその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。この神様の御言葉をその信じ、また実行することを従うことで神を愛しているということです。イエス様、あなたのことを愛します。私小さい時によくこういうことを言いました。まあ、よく口だけでこのイエス様、あなたを愛しますと言いますけれども、で、まあ、悪いことしてもごめんなさいと言っても、そんなに悪気を持ってないし、そしてまた大きくなって、このお母さん愛してるよって言っても、そんなに心からそんなに、まあ、心からじゃなかった。まあ、神様に対して、まあ、神様愛してます。まあ、軽く言うものではないということです。口だけではなく、行動で従っていくということです。ヨハネの福音書14章の21節にもこう、あります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表しますと書いてあります。神様を愛しているその証明は神様の御言葉に従っていくということです。まあ、それは決してこの、まあ、宗教的に、まあ、儀式的に従っていくということではありません。マリアとヨセフの姿勢を見てください。神様を愛しているがゆえに私たちは礼拝し、また賛美をします。まあ、詩編の122編一編にはこう書いてあります。人々が私にさあ主の家に行こうと言った時、私は喜んだと書いてあります。そしてまた、聖書にはこうあります。まず第一の、守るべきことは神を愛するということ。そしてまた神を第二には、あなたの隣人、あなたと同じように愛しなさいということです。ですから私たち同じように、まあ、行動で愛を示すことができます。宣教師のための献金もまた、この礼拝中に捧げることができますけれども、カンボニアにいるこの方々の宣教のために私たちは、実際的な助けをできるということができます。またこの、未亡人のために助けたいという思いがあるならば、それに捧げることができます。また来週ですね、このクリスマスのイベントを教会で持っていますけれども、特にこの子どもたちのためにですね、時間を使ってまた、奉仕者として参加して子どもたちに愛を注ぐことができますし、
But these kids were pouring in stuff into the bags of love pins out there on the right inside of Geneva.
まあ愛のこのバッグ外に置いてありますけれども、このプレゼント。まあある子供はですね、今日来てですね、この愛のバッグのためにたくさんの歯磨き粉と歯ブラシ買ったよって、なぜならば必要な子たちがいるでしょう。言いました。本当にその通りだと思います。この週ですね、400個の、このバッグ、袋が集まりました、素晴らしいことが起こっていますけれども、まだ必要です。ですから、本当に心がある方、この愛のバッグもぜひ、参加してください。このマリアとヨセフはこの神様の計画に参加しました。もしかしたらそのことによって彼らのその評判はもう悪くなったことでしょう。でも心を決めていました、この与えられたこの子供を愛していくということ、罪がない子供を育てていくということ。私たちはパーフェクトではありません。もしかしたら、ある人は、パーフェクトだったかもしれませんけれども、ヨセフとマリアはとにかく神様の計画に参加していました。
They made room in their hearts and in their minds for the plan of God. You're like, whoa, what, Lord? What are you doing?
神様何をしているのでしょうか。
Mary? And you want me to be part of that?
私たち参加する必要はある必要でしょうか。ルカの福音書の2章には、シメンという人がイエス様を祝福しているんですけれども。このシメオンという人にですね、神様が、救い主を見るまで死なないと予言していました。そしてシメオンが、ヨセフとマリアと一緒にいる赤ちゃんの見た瞬間に聖霊がシメオンに、これが救い主だということを教えました。このたった2人、ヨセフとマリアが勇気を持った上に、この後の素晴らしいイエス様のストーリーが始まっていきます。子供というのはとっても、わんぱくもしますし、いろいろなその、お好きがなかったり、しますし。でも、イエス様の小さかった時にはですね、いつもこの宮にいて、このある時迷子になった時に、イエス様をこの両親が見つけて、こう言ったんですね、どうして私をお探しになったんですか、私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったんですかって両親に返しました。イエス様は自分の父、お父さんを知っていました。そしてまた、このカナの婚礼、ヨハネの福音書に書いてありますけれども、マリアはですね、イエス様がマリアをちょっとチャレンジ、試しているところがあります。ワインがなくなってしまって、結婚式でワインがなくなってしまった時です。イエス様がですね、女の方どうして私のところに来るのですか、私の時はまだ来てませんと、答えました。自分のお母さんに対してこのことを言っています。でも、マリアはサザンバプテストの教会では本当の、ワインを使ってですね、パーティーをしますし、イエス様が、この水をですね、ワインに変えた奇跡が起こっていますけれども、このパーティーが、この天では最終的に素晴らしいパーティーが行われますけれども、イエス・キリストが十字架についてくださったことからこそ、この素晴らしいパーティーに私たちも参加することができます。マリアはもういつもイエス様と共にいました。生まれた時から、そしてまた最終的にその亡くなるところ、 生まれた時には宿がありませんでした。そしてまた、この最終的には人々から拒絶され、神様からも拒絶され、完全な拒絶を体験しました。今からちょっとしたビデオを見ていきますけれども、そしてその後でまた結論に入っていきます。すいません、ちょっとこのビデオもですね、音声がこちらに入らないので、ちょっと通訳が難しいです。ご了承ください。本当に大まかなんですけども、このビデオ、これはマリア、この人はマリア役をやっていますね。このヨセフと結婚する時のことを話しています。信じられなかったけれども、神様を信じてヨセフと結婚したということを言っています。最初のビデオの男性はおそらくヨセフだと思います。
Just an example of what might have been going through her heart. But I'm not sure how you respond to what Christmas really is.
クリスマス、本当のクリスマスということに対するその反応。
Joy to the Lord, the Lord has come. Let earth receive her king.
こういう賛美がありますけれども、この世よ、世界のすべてのものよ、主が来られることを喜びましょう。王を迎え入れましょうと。今質問がありますけれども、このイエス・キリスト、クリスマスのキリストイエス様を心に迎え入れたことがありますでしょうか。お祈りします。 天の父なる神様、本当にあなたの恵みをありがとうございます。そしてクリスマスをありがとうございます。まあ、人々がなんでこんなことが起こるんだと疑問に持つときに、私たちはそこに実は答えを見出すことができます。あなたは裁きを世にもたらすのではな
く、
私たちが受けるべきと裁きを受けてくださったことをありがとうございます。そしていつの日かあなたと共に永遠に生き、そしてまたあなたが本当の主であられるということを宣言することができます。本当に素晴らしいクリスマスのプレゼントをありがとうございます。私たちあなたを賛美します。イエス様の名前でお祈りします。私はクリスマス大好きです。まあ、一年の中でも本当に思い出深い素晴らしい時になります。そしてこの本当のクリスマスの意味を知るということ、そうするなら本当に人生が変わります。人生が変わると私は本当にお約束します。皆様にそのことが起こります。まあ、終わる前にですね、ちょっとした報告があります。来週末です。